日刊深夜快速水曜版百花聡明。こんばんは、榎田新右衛門でございます。この番組は FMC 関西新大阪 G スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。そして、今週もこの方をお迎えしております。
あ、前島です。無所属の前島です。
なんかブルーのこの何ですか、ウィンドブレーカー、そして真っ白なこのパンツ、この映えますね。
いや、違和感しかないですね。はい、
先ほど駐車場で、こけたそうで、はい、この真っ白なパンツが早くも汚れております。
やっぱりあの明日あたりの GU かなんかに行って、やっぱりあのもう一個安いの買っとこうかなと。
これも十分安いと思うんです。
これね、3000円ですもん。高級品ですよこれ。
あ、そうですか。
はい、
じゃあもう GU のでいいので、はい、あのまた明るい色の一つ、あの、ね、ゲットしていただいて、はい、これどうですか、今度あの黄色のパンツを買ってみたらどうですか。
絶対嫌です。
これ黄色、上がほらブルーで下が黄色で、そうするとあの、はい、ウクライナカラーになりまして、いよいよあの N 国に近づくことができますね。
いやいや、その N 国はあれ、あのそのあの何ですかね、はい、いや、N 国別に悪くも言わないですし、よくも言わないですし、ええ、やっぱりあのそれぞれね。
あのガーシー議員についてどう思いますか。
ガーシー議員ですか。ええ、あ、別にでも自分としては、はい、ちゃんと仕事してるんだったら、はい、いいんじゃないかと思います。いや、
その仕事してるわけですか。やっぱあの直接あの国会議事堂に来ないわけですか。
いや、というかあの何なんですかね、あの公約がそもそも、はい、国会に来ませんという公約で当選したわけですよね。あ、そしてさらにですけど、あの質問のね、あれも、6通ですか、6か7か、
あ、質問主意書、
そうそうそう、はい、やってるわけですよね、はいはいはい、実際に、国会に登庁している人でも、はい、実際の質問のあれ出してない人とか、はい、いらっしゃるじゃないですか、だから、その人と比べたら、相当仕事してると思うんですけど、
なるほど。まあ、今日は別にあの N 国ガーシーのことをなんか聞くわけじゃないんですが、今日も一日あの大阪市内、まあ、淀川区内で、朝からスポット凱旋を繰り広げている。何箇所回ってるんですか。
今日はですね、だいたい21から25の間ぐらいですかね。はい、
これはあれですよね、あのそれぞれの場所でだいたい10分15分ぐらいの演説をして、はい、すぐに片付けて次の場所に、はい、移動してまた始めるという。
そうです。やっぱりそういうことをやっぱりね、あのやっていって、やっぱりあのうちも無所属なんで、はい、あの党の看板、やっぱり あるメリットとないデメリットっていうのがやっぱりあって、やっぱりそこがやっぱりそのある、まあ、党の看板があるメリットとしては、もう党の名前である程度 その数は、まあ、稼げるというのがあると思うんですけど、今回無所属になったら、はい、これあのここでゼロから積み直しなんですよね、積み木をね。
まあそうです。
はい。
その、あなたの場合、特にあの、もともといた党から、あの、出て、無所属ということですから、
はい。
最初の数字とは全く違う、ゼロからのスタートになるという。
いや、そうなんです。だから、その、本当に、あの、自分という人間を見てもらわなければいけないと。はい、で自分の考えを見てもらわなければいけないというですね、かなり本当にそれも、公示日まで、残り何日でしたっけ、あれ40日とかそれぐらいの時に飛び出たもんですから、はい、あの本当に今急がなきゃいけないという状況で、はい、これあのさらにですね、あのスポット数を増やして、これ最終的にはですね30、40までいくようにですねやっていきたいと。1日に、はい、あ今日あの一人であの運転してですね、はい、喋ってで、はい、あのお手伝いさんバーっていっぱい来てくれてやったんですけど、はいはい、まだまだいけそうやなと。
あ、はい、あの実際あの何日かそれをこう取り組んでみて、
はい、
まあ市民の皆さんの反応だとか、はい、そういったのってのはなんかこう変化っていうのはありますか。
まあ、あの多分ね、あのこれいつ流れてるんですか。今日ですか。
これ今日も撮ってます
ですか。22日ですね。はい、
もう放送の1時間半前に今収録
してます。ああ、だから、ねはい、自分あのなんか自由自在でも言うと思うんですけど、はい、これ明らかにこれね無所属になってですね、はい、話しかけてくれる人っていうのがですね、本当に多分5倍以上に多分増えてると思います。
私も実は今日はあの午後から、はい、そのスポット凱旋に同行したんですけど、はい、あの変化として一つ感じられるのは、今までの政党の看板を背負っていた場合、はい、割と遠くからそこの党だってことが分かる色合いじゃないですか。そうですね、はい、そうするとね、まあ、あのもちろん支持なさってる方は まあ、ニコニコ、うん、あのして近づいてくるんだけど、ほとんどの方はもう あえて 目すら合わせないで通り過ぎる方が多かったんですけど、はい、今回あの何なんだこの色はっていうふうにみんな皆さん思うみたいで、
はい、
こうあの看板だとかにこう近づいてみるんですよね、
うん、
で何だろうとか思って、であの前島氏がこうあのマイクを持って喋ってる話を聞いて5秒ぐらい聞いて、
はい、
で立ち止まるんですよ、うん、でニコッとしたりしてあの、まあ、一歩 こちらの方に あるいはボランティアに近づいてくる、
はい、
で当然あのこんにちはって言ってチラシを渡したりするんですけど、うん、そうするとあの会話がそこから生まれるんですよね。
そうですね、
はい、で当然あの別に支持者じゃないわけですよ、なぜこっちは得体の知らない団体が
支持者も何も
団体
って党じゃないですから、
ええ
はい、
で中にはあなたはどういう人なのという、
はい、
まあ、あの政策においてどういう考えを持っているのかと、
はい、
ちなみに今日ねいらっしゃった方はあの若いあの女性で、
はい、
あの防衛についてどう思うかっていう話で、まあ、もちろんあの今回ね、あの大阪府議選だからぶっちゃけ言うと防衛ってあんま関係ない
ん
です、
あんまり、ね、考えたことなかったんですけど、ええ、やっぱりでもそれでも、まあ、あの防衛のやっぱ根本的なものって例えば、何ですかね、あのまず食料を確保するだったりとか、ええ、そういうところから防衛って始まると思うんですね。
多分あのその今日あの出会った女性は、
はい、
あの防衛イコール、まあ、
核とか
ウェポンなんですよ、はい、話がウェポンの話になっていく、武器の ね、
そうです
ね、話になっていくんですけど、総合的に判断していくと、
はい、
防衛っていうのはあの食料自給率もそうだし、
そ
うですね、
はい、
その燃料そのエネルギーの問題もそうだし、はい、何より外交の問題、
そうですね、
そしてその情報、
はい、
で僕はそこに加えて防災っていうのを入れてるんですけど、うん、そういったのを総合的に評価していってその一つの国を守るってことになってるんですけど、はい、やっぱあのどうしてもそのウェポンの方に、
まあ、行っちゃうっていうのは、まあ、分かるんですけどね、
はい、その人とそのさあどうその人とどう立ち向かおうと前島氏は思ったんですか。
いやただまだ普通に考えて、
ね、
あのまあ、よく言うあの多分心配されてるのは中国があの結構そのいろいろその人海戦術だったりで危ないだったりとか、はいはい、やっぱりその気持ちはやっぱり分かるんですよ、
はい、
ただその、まあ、分かるんですけど、はい、やっぱりどう考えたところで勝てないんですよね、あの人の多さで言ったらその中国に対してね、仮にもう真正面から、ま
あ、全面戦争になればね、
はい、だから、じゃなくて、まあ、あのもちろんやっぱり外交で戦争を起こさないというのが大前提にあるべき で、
ね、
でその上でですね、やっぱりその戦争が起きる前に例えばあの制裁としてですね、あの食料の輸出を止めるだったりとか、うん、そういうことをしてくるはずなんで、ね、まずその自分の国で自分たちが食べる分は確保できるような、
はい、
そういったことを自分はやるべきじゃないのかと、
うん、
考えています。で、はい、その上で必要最低限の、抑止力というか、まあ、武力というものは持つべきじゃないのかと考えています。だから変にその、武装解除とかそんなもむちゃくちゃなことは言うつもりはなくて、やっぱり最小限の何があっても大丈夫なぐらいのですね、あの軍備というものは、
はい、
整えておかなければいけないというのと、あの今軍事費が 1% から 2% に上げるというこれあるじゃないですか。でそれに関してもあの経済の規模をあの2倍にすればいいだけの話で、あのパーセントいじらんでもいいと思うんですね。じゃなくてあのちゃんとその経済を良くするような政策をバンバン打ち続ける方が最大の国防だと思うんですよね、それが。
まあ、今しかもあの買わなくていいものを無理やり売りつけられてるわけ
で、買うものももう一回ちょっと見直さなければいけない、それこそ、はい、あの無駄をねあの省くようなことをやっていかなければいけないと、
はい
はい、
まあまあ、 なんか話が長くなりそうだったんで、私もちょうどね、はい、暇だったんで割って入りましたね、
はい、
で私防衛のことも一応かじってますよっていうので、はい、一応防衛政務次官からお墨付きもいただいてるんですよっていう話をしたところ、
はいはい、
まあまあ話が盛り上がって、
すごいテンション上がってましたね。
でそういったことでやっぱそういう対話が生まれるっていうのはすごいなっていう。
そうなんですよ。
でどうしても右だ左だって話になっちゃうんですけど、
はい、無所属に右も左もないですからね。
だから、まあ、あらゆる角度からいろんな話をして、
はい、
だから本当にそういったことで気安くと言ったら変ですけど、
はい、
気楽に声をかけてくれる人が増えたなっていうのは、
すごい思います、それが本当にありがたいんです、
ええ
はい、
でまあ、あのそしてあのそれぞれの時間を有効活用するという形でボランティアの方々が、
はい、
あのお手伝いしてくださってるんですけど、はい、この方々も皆さんなんかこうそれぞれあのなんか楽しそうにね、うん、やってくれてるのが本当にあの見ててあのこちらも嬉しいですよね、
はい、
ということで、
そうですね、
まあ、あのまだあの、ね、あのリスタートしたばかりですけど、
まあ、でも本当になんかね、無所属になってね、はい、勝てる気しかしないんですよね、なんか今、楽しくて仕方がなくて、はい、
いいじゃないですか。
だから、このポテンシャルをそのちゃんとその公示日まで、まあ、公示日、はい、いや、公示日までやったら、公示日までじゃなくて、はい、あの開業日まで、はい、持つことができたら、はい、いけるんじゃないかなと、
なるほど、
はい、考えてます。はい、それで、
ますますあの松田さんにプレッシャーがかかるということになりますね。ということで本当にあの頑張っていただきたいというか、はい、俺も一緒に頑張らなきゃいけないんですけどね。ということで今日は、前島和樹さんに、ね、情勢分析を兼ねまして、
はい、
お話を伺いました。また来週です。